い、ではここでですね、この後、お送りするコーナーなんですが、私は日本酒のソムリエをやっておりますと常々、言っていました。でもね、実は本放送が始まった5月以降を、これは自己反省なんですが、お酒の話題っていうのをねほとんどしてないんですよね。でどこが日本酒のソムリエなやねっていうねお叱りの言葉も受けつつ、今日はね、普段私は、日本酒学講師という立場、それから酒匠という立場、それから協会側の専属テイスターという立場で、皆さんねご存知かな、聞き酒師っていうね資格があるんですが、そちらの資格の育成側とかね、まあ、ご指導させていただく側の立場の人間です。でお酒の話をしますよっていうと、ソムリエですよっていうとね、私宿でカウンターやってるんですけども、よくお客様が来られて一番最初によく聞かれるのがね、それだけソムリエやって全国のお酒飲み歩いてるんですよね。そうするとどれが一番美味しいですか、日本人の方はもうとにかくどれが一番っていうのがね、こう海外の方のお土産のね、人気ナンバーワンに一番と書いた T シャツとか鉢巻きが売れるのが分かるような気がします。日本人は一番を知りたがるなって思うんです。でその一番というのも、日本人がおっしゃる一番というのは無差別級の一番なんですよ。お酒にいろいろカテゴリーがあるっていうお話をこれからするんですが、カテゴリーを飛び越えてどれが一番でね、もう一つカテゴリーがありますよって言うと、ああ僕でも知ってるよ、甘口辛口でしょっていう、甘い辛いだけしか知らない方たちで、これはねもう見事に昭和40年代のある CM に感化されてるんですね。甘口と辛口しかお酒にはないと思ってる方、ある意味ちょっと不幸な考え方なので、甘い辛い間違いじゃないんですよ、間違いじゃないんですけど、それだけじゃないと思ってられたら、考えをこの際変えてみてはいかがですか。うま口っていうのもあります。で日本酒をね、じゃあその甘い辛い以外にどうやって分類するんだろう。まずお酒を覚える前に、お酒にはいろんなタイプがある、で簡単に言うと4つのタイプがあるよっていうことをまず、覚えていただきたいと思います。でその4つのね分け方の話を今日は中心にしてみたいんですが、要はね味の濃淡と香りの高い低いで4つのタイプに分類しようっていうことなんです。で4つのタイプに分類するメリットというのは、なぜか日本人が日本国で生まれた日本酒をね語るときに、今の時代漢字が多すぎて非常にとっつきにくいっていう、もうこれも仕方ない現象があります。純米大吟醸だとか木本だとか室賀生原酒だとか、聞き流すと何のこっちゃ分かりませんよね。でこれは最低限ルール、いわゆる道路標識を覚えるレベルです。本当に何十分か学んでいただければ分かる世界ですので、その世界観の中でのお話になります。それではね、日本酒の4つのタイプ分類してみたいと思います。先ほど言いました、縦にベクトル、横にベクトル、十字の形に作ってください。そうしますと、縦のベクトルが下から上に、香りが低いから香りが高いに行きます。そして横のベクトル、左から右に、味が淡いから味が濃いに行きます。いいですか、もう一度言います。縦のベクトルが下から上に、香りが低いから香りが高い、横のベクトルが、左から右に、味が淡いから味が濃いに行きます。そうしますと4つのゾーンができます。まず下に2つできますね。香りが低い方に、左側、味が淡い方、これがライト&スムースの爽酒というジャンルです。爽やかなお酒、爽酒と覚えてください。それから、右側、香りが低いんだけども味が濃いというのがリッチ&フルボディ、コクのある王道タイプで、これが純酒と言います。それから上の2つです。香りが高い方で味が淡い方がアロマティック、フルーティーで華やかなお酒、君酒、よくラベルに書いてある文字で言うと、こちらは主に大吟醸とか吟醸酒が当てはまります。それから今度、香りが高くて味わいが濃い方ですね、これが熟成酒、熟酒と言います。これがヴィンテージ、複雑性の多い、熟成の香りですね。 で、先ほど言い忘れましたけど、下がの2つがね、装飾がライト&スムースでこうシンプルで軽快で滑らか、それから順守というのがリッチ&フルボディ、その次のセカンドキャッチがコクのある王道タイプなんです。でお酒をねこうやって4つに分けて、じゃあどうやって生かしていこうかっていうことなんですが、皆さんはね決して評論家ではないですよね。だから毎日の晩酌とかちょっと飲みに出た時に美味しく食べたり飲んだりできると幸せですよね。だからそれが美味しいっていうことはじゃあどういうことなんだっていうことをこの次に勉強したいんですが、美味しいっていうのは何だろうって、自分の好き嫌いの範疇の中だけじゃないんですね。今まで未知の世界であった食べたことのないもの、飲んだことのないもの、経験のないものを口にした時、人間っていうのはまず自分に合うかどうかで判断して、それがすなわち美味しいとかまずいとか嫌いとか好きとかになってる場合が多いんですね。だから結局味のベースにあるのはこれまでの経験なんです。全く未知の世界の味わい、それを今までに、本当申し訳ないんですが、数少ない経験の中でどれと似てるとかね、どういう傾向だっていうのを、そういう形で、積み木を上に崩れていっても重ねていってもない、これは崩れやすい記憶の仕方です。ベースが本当にそのものですから、新たな味わいの表現とか、感動をねちょっと表現するには、難しいと。じゃあまずお酒側を4つに分けるのと同時にですね、それぞれの4つのゾーンに合う料理っていうのをやっぱり定義づけて考えていきたいと思います。まず香りが低い2つっていうのは、全般的に、お酒とお食事の相性の幅は非常に広いです。でさらにその中で味が淡いものについては、合わせやすい料理の代表、もう夏代表でもいいんですけど、冷ややっことかね、そばとかね、あとは夏だったらそうめんとかね、白身魚の刺身とか、冬だったらこの、そうですね、丹後半島地鶏のね松葉ガニのゆでガニとかね、あと春だったら若竹煮とか、要は淡白で清涼感のある料理にね、こうシンプルで軽快な装飾ですから、料理との相性の幅が広いのが特徴なんです。ですから結構淡い味付け同士の料理とかね、こう爽やかな味付けの料理とか、淡白さとかね、こういうキーワードにはよく合っていきます。でもう一つ、味が濃い方なんです。香りが低くて味が濃い方、これが順守です。でこれはね、濃厚な味に、よく合います。でいわゆる食事の最中に飲むお酒のことを食中酒と言うんですが、本当に食事をしながらのお酒にぴったりな、タイプになりますね。でこれはですね、味が濃い、香りが低いということは、旨味成分が表に出てくるお酒がここに入りますから、お料理とお酒が合う理由っていうのは3つあります。相乗効果、似たようなこう、ものがそれぞれに合うということ、それから相対効果、夏でいうと分かりやすく言うとスイカに塩かけますよね。甘いものの甘さを引き立てるために反対の辛い塩をかけると甘さが引き立つという相対効果、それから、ウォッシュですね、焼肉にビールが一番分かりやすいと思います。口の中の油をさっと流してくれる 飲み方ですね。そんな中でね、この順守というのは濃厚な味の料理に割と寄り添っていけるタイプなんですね。さっきの味が淡いもう一つの宗主もそうだったんですが、これはちょっとタイプ的にアルコールがキリッと前に出たタイプが多いんですけど、この順守っていうのはアルコール感よりもどっちかっていうとお酒のコクとか旨味がね前に出たタイプが多いですから、出汁を引いたようなものとか、例えば肉じゃがもそうですし、そういう旨味成分の強いもの、キノコのグラタンですとかね、今だったらやっぱり岩ガキとかね、岩ガキの生も美味しいんですけど、ね、岩ガキバター焼きにしてね、この季節にあえて熱燗つけて飲んでみてください。私も昨日ちょっとね仕事疲れすぎて夜中の1時半に、牡蠣が食べたくなってね、さすがに焼かなかったですけど、今牡蠣と熱燗があれば幸せだろうなと思いながらね、牡蠣の数を数えて、寝床に着きました。はい、今日はね、この本放送始まって初めて 日本酒ソムリエ、日本酒エヴァンジェリストとしてね、日本酒についてのお話をさせていただいております。で、今日はもう基礎中の基礎、日本酒っていうのを4つのタイプに分けてみようよ。大吟醸とか純米大吟醸とか純米大吟醸、木元とか、ようわけわからんわっていう方のために、香りとね、味わいの濃淡で、お酒を4つに分けますよっていうお話をお送りしております。まずおさらいを込めてね、十字を引っ張ってください。で、縦のベクトルが下から上に、香りが低いから高いから左右のベクトル、横のベクトルが左から右に、味が淡いから味が濃いに、なります。そうすると4つのゾーンができて、4つのタイプ、下の2つ、左側味が淡くて香りが低い方が総酒、右側、下の右ですね、これが味が濃くて香りが低い方が純酒、そして上の2つ、これからお話しするんですが、まず味わいが淡い方、香りが高いけども味わいが淡い方が、皆さんね、一度お聞きになったと思います。吟醸とか大吟醸っていう類がここに入ります。で、皆さんね、吟醸とか大吟醸ってなんだかご存知ですか？これね、案外知らない人多いんですよ。大がつくから高そうやとかね、まあ確かにそうなんですけど、大吟醸と吟醸の違いは、お酒を作るときに当然お米を使います。で、そのお米を精米します。食べるご飯、米粒ありますね、あれも1割だけさっと落として、玄米が白米になって 90% の精米でお口に入ってます。ですから、それを基準に考えていただくと分かりやすいと思うんですが、この吟醸大吟醸というのは、大吟醸で 50% 以下、吟醸で 60% 以下磨いたものが、精米されて、お酒を作ってます。ですから、大吟醸というと一番、精米が濃くしてますから、なんて言うんでしょうね、もともとお酒を作るのにいる米の量って決まってるんですよね、お水に対して。そうなると、もともとの米粒に換算すると、磨いた後の米って最初の米がたくさんいることになるでしょ。だから、要は原料の米をたくさん使わないとできないから、大吟醸とか吟醸っていうのは普通の、純米酒とか本醸造酒に比べて、お値段が高くなる、米をたくさん作ってるから高くなるよっていうことなんです。これね、今日のポイントです。ここ、そうですね、半年したらラジオで試験やっちゃおうと今決めましたから、試験やっちゃいます。で、そこには必ず出します。で、この、大吟醸、吟醸系、それに、吟醸系の酵母というものを合わせて醸される、作られることを醸すって言うんですが、作りますと、フルーティーな香りのね、今若い女性に非常に受ける、イタリアンのランチのレストランなんかでも、よくメニューを頼まれるようなジャンルのお酒に仕上がっています。この、吟醸系、大吟醸系が、これが君酒になります。そしてね、その右側ですね、香りが高くて味が濃い方なんですが、こちらは熟成酒、熟成の熟、熟酒と言います。これも別名がヴィンテージですから、これはですね、やっぱり何年も、まあ大体よくあるのが5年ぐらい寝かせてね、まあ個性的で力強い色味とか味わいとかが、出てくる頃合いで飲みます。で、今お話ししている君酒と熟酒っていうのは共通項があります。これは香りが高いってことなんです。ですから、結論から言うと、合わせる相手、お食事は非常にストライクゾーンが狭くなります。お酒の香りが高いので、高いことを生かした組み合わせでないと喧嘩します。ですから、例えば今、野球にね、プロ野球に例えると、三振も多いけど当たれば場外まで持っていくようなね、ホームランバッタータイプのお酒だと思ってください。例えばこの熟酒っていうのは、すき焼きとかね、熟成チーズとか、フォアグラなんていうの、ブルーチーズとかね、こういうものに非常に癖のある味の濃いものによく合います。それから先ほどの君酒なんですが、これはね、素材は何でもいいです。何でもいいって言ったら語弊がありますけど、サラダでもね、焼き魚でもいいんですけども、添え物にレモンとか柚子とか、そういうものを絞って食べるものには、この君酒系が、無条件で合ってきます。それから、あと、これもプロの勧め方なんですが、香りが高いから、使える効果として、私はね、お刺身を出す時の最初の一杯に勧める、使うことが多いです。 で、なぜかというとお刺身も当然丹後のお魚新鮮なんですけどね、やっぱ新鮮イコール生臭さがどうしてもお魚あってしかるべきなん で、それをねこの吟醸のいい香りでこう解き伏せてやろうっていうかね、抑え込むんじゃないですよ、あくまでちょっと香りが立つものを添えてお魚のいいところを伸ばそう、要は香りを生臭さをいい香りに変えてやろうっていうね、思いがこもってる組み合わせです。さて、今日はね、お酒の4タイプについてお話を聞いていただきました。で、正直ねこのシリーズ、できれば月1回ぐらいやりたいんですが、させていただきたいんですが、なるべくね局の Facebook なんかでも今後は告知をしながらお話をするようにします。で、OK が出ればねポッドキャスト化もしていただいて、私の放送を聞いていただいたりポッドキャストを聞いていただくとね、こう日本酒の勉強もできるわっていうような番組に仕上げていきたいと思ってますのでね、今後ともよろしくお願いいたします。